金銭感覚を身につける30の方法。その29。割り勘をやめると人間関係が長続きする。気持ちのやり取りをするためのお金の使い方は割り勘をやめることです。割り勘とは複数人で食事した時に費用を各自が均等に分担することを言います。食事をして合計2000円すれば1人分の値段は1000円となり別々に支払います。割り勘にすればお金のやり取りで揉めることはなくなります。単純に半分ずつにするのですから損得はありません。しかし私は金銭感覚を本当に養いたければ割り勘をやめることをお勧めします。割り勘がいけないわけではありません。ただ割り勘をしているといつまで経っても金銭感覚が養われないからです。割り勘をしないとなぜ金銭感覚を養うことができるかお分かりですか？借りができたという気がかりが残るからです。割り勘をやめたとき、お金のやり取りから気持ちのやり取りへとスイッチを切り替えることができます。今回は私が支払いますよと肩代わりされると、じゃあ次回は私が全部支払おうとなります。心のどこかで借りを返さなければいけないという気持ちが残ります。また一緒に食事をした時には前回は払ってもらったから今回は私が払いますよと言ってあなたが全部支払えばいいのです。プラスマイナスゼロになります。もちろんその時の食事の内容により多少の差はあるでしょうが大きな損得はありません。しかしこのやり取りを繰り返すことで気持ちのキャッチボールができるようになるのです。現金の貸し借りはいけませんが、食事の貸し借りは OK です。割り勘をやめて、借りた。返す。返した。また、借りるを繰り返すと、気持ちのやり取りができるのです。ある日、韓国人の友人から、なぜ日本人はいつも割り勘なの？と不思議な質問をされたことがあります。韓国では割り勘という風習があまりないそうです。食事の際はどちらかが代表して支払うことが風習となっているとのこと。気持ちのやり取りを大切にしているからだと言います。お金の貸し借りはいけませんが食事をおごられたという気持ちのやり取りは大切です。私は好きな人がいるときには今回は全部こっちで払うよと言います。一度きりのデートで終わることはなくなります。相手には借りがあるから返さなきゃと気持ちが残り、相手からまた食事に行こうよと誘ってくれるようになるからです。割り勘をやめると人間関係が長続きします。割り勘は確かに簡単で正しい。ただし数字も半分ですが気持ちも半分です。思い切って気持ちのやり取りをしたければ割り勘は控えましょう。借りができたという気がかりが残り、金銭感覚に変わります。気持ちのやり取りのために割り勘をやめる。